12ページ、お知らせプラス、町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。健康審査を受けましょう。6月から後期高齢者医療制度と国民健康保険の健康審査が始まっています。後期高齢者医療制度加入者と40歳から74歳の国民健康保険加入者の皆さんに5月下旬に受診券を送付しています。そろそろ暑さも和らいでくる頃ですので、この機会に一度受けてみませんか？期限までに健康審査を受けましょう。後期高齢者医療制度の健康審査、12月末まで。国民健康保険の特定健康審査、平成30年1月末まで。年末は大変混み合いますので、事前に医療機関へお問い合わせいただくなどして、早めの受診をお勧めします。受診券がない場合は、お問い合わせください。紛失などで受診券がない場合は、再発行しますので、住民保険課、福祉、高齢医療係、または国保医療、年金係までお知らせください。定期的に受診している人へ、すでに慢性疾患などで定期的に受診している人は、必ずしも健康診査を受けていただく必要はありません。主治医と相談の上、受診をお願いします。健康審査を受診できる医療機関。健康審査は県内の医療機関で受けられます。町内で受診できる医療機関は次の通りです。医療機関名、所在地、電話番号の順です。甘井医院612、電話 33-3215、上山委員120-32-2036、小坂内科クリニック新町52-3、32-2602、小島内科小児科三笠17-8、33-0933、坂根委員矢部337-1、34-3300、忠岡委員、旗野省456-8、32-2629、辻クリニック547、32-2258、寺方クリニック、薬王寺344-1、33-4108、殿村委員、新町30-1、33-5420、根本整形外科眼科委員、旗野省137-1、33-8211、水野委員、183-7、32-2401、国保中央病院、宮古404-1、32-8800、奈良県健康づくりセンター、宮古404-7、32-1122、奈良県総合リハビリテーションセンター O722、 32-0200。 なお、休診などの場合がありますので、あらかじめ医療機関にお問い合わせください。医療機関では医師から結果を聞くこともでき、治療が必要な場合は直接医師に相談することもできます。後期高齢者医療航空検診が始まっています。 6月から75歳、80歳、85歳、平成29年4月1日現在の人を対象に、航空検診が始まっています。対象者には、県後期高齢者医療広域連合から受診券が送付されていますので、受診しましょう。住民保健課、福祉、高齢医療係、電話 34-2096、34-2095、住民保健課、国保医療、年金係、34-2097。9月初旬から、不燃用指定ごみ袋20リットルの販売を開始します。不燃用指定ごみ袋には、すでに大サイズ45リットルと、中サイズ30リットルを販売していますが、可燃用指定ごみ袋と同様、小サイズ20リットルについても販売を開始します。販売開始、9月初旬から、販売金額、1袋10枚入り200円。販売場所、田原本町指定ごみ袋取扱店、不燃用指定ごみ袋販売店、清掃センター環境管理課、電話 33-5003。
13ページ金婚祝賀式を開催します。お二人の結婚50周年をお祝いします。日時、10月24日火曜午前9時30分から、受付午前9時から。場所、町民ホール町役場西側。町では結婚生活50周年を迎えられた夫婦を招き、金婚祝賀式を開催します。該当する人は忘れずにお申し込みください。対象者、昭和42年中に婚姻届を提出し、町の住民基本台帳に平成29年6月30日以前から登録されている夫婦。昭和41年以前に結婚された夫婦でも、これまで金婚祝賀式に参加されていない夫婦は対象となります。申し込み方法、9月29日金曜までに長寿介護課へ印鑑を持参の上お申し込みください。本籍地が田原本町以外の人は戸籍謄本または小本が必要です。長寿介護課、電話 34-2103。 観光ボランティアガイドと歩く、奈良歴史の道を歩く。1、能の鑑賞と能ゆかりの地を巡る田原本再発見。能楽師による公演と能あつ森を鑑賞し、普願寺など能にゆかりの地を巡ります。日程、10月7日土曜。コース概要、青垣障害学習センター、能楽師の講演と能の鑑賞、昼食、その後、普願寺、神楽寺、笠縫駅。受付、午前8時30分から9時、解散、午後3時30分ごろ。集合場所、田原本駅西口広場。解散場所、笠縫駅。定員150人先着順。参加費300円。案内、町観光ボランティアガイドの会。主催、町観光協会。申し込み方法、9月15日金曜から25日月曜に電話かメールで、住所、氏名、振り仮名。 電話番号、当日連絡のつく番号を申し込み先へ。申し込み先、町観光協会、火曜日は休館。電話 33-4560。 メールアドレス四季の里 shikinosato@arion.ocn.ne.jp。 小雨結構。ただし当日午前6時時点で奈良県北西部に警報が発令されている場合は中止します。最高の有無は電話 080-9748-4225 へ。当日の午前6時20分から9時、各自で昼食をご準備ください。なおゴミはお持ち帰りください。現地で発生した怪我や事故などの損害について、主催者は一切の責任を負いません。町観光協会、電話 33-4560。 14ページ、バドミントン大会参加者募集。初めての人でも大歓迎。青垣スマイルクラブのイベントとしてバドミントン大会を開催します。特別ゲスト、バルセロナアトランタオリンピック日本代表の水井久子さんによる指導や模範試合があります。日時10月22日日曜午前9時から正午、受付午前8時40分から9時、場所中央体育館。対象、誰でも参加できます。種目1、一般、高校生を含む、ダブルス男子女子。2、一般、高校生を含む、初級ダブルス男子女子。3、中学生シングルス男子女子。4、青垣スマイルクラブバドミントン教室生。5、バドミントンを楽しもう。競技はしません。参加費、青垣スマイルクラブ会員無料、非会員、小学生、中学生、高校生200円、一般500円。持ち物、上靴、タオル、飲み物、ラケット。お持ちでない人には貸し出します。申し込み方法、9月9日土曜から10月12日木曜に、中央体育館設置の申し込み用紙に必要事項を記入の上、参加費を添えて申し込んでください。参加費の返金はできません。中央体育館内青垣スマイルクラブ、電話33-5882。 体育の日の特別イベント、家族や友達と参加してみませんか。体育の日に伴い、中央体育館では新体力測定と健康スポーツの集い、テニスコートの無料開放をします。日程、10月9日祝日、新体力測定と健康スポーツの集い。子どもから高齢者まで、誰もがそれぞれの体力や年齢に応じてスポーツを楽しむ機会を提供します。時間、午前9時から正午、受付は午前11時30分まで。場所、中央体育館。内容、新体力測定コーナー、握力、長座体前屈、上体起こし、立ち幅跳び、反復横跳び、9歩。ニュースポーツコーナー、囲碁ボール、シャフルボード、ナイスピッチ、ディスコン、トリコロキューブなど。持ち物、水筒、体育館用シューズ、必ず持参、など。 運動ができる服装で参加してください。テニスコートを無料開放します。テニスコートを無料開放し、テニス、ソフトテニスを通じて運動、スポーツを楽しむ機会を提供します。初めての人には、町体育協会テニス連盟、ソフトテニス連盟の役員が指導します。時間、午前9時から午後5時、受付、午前8時50分から午後4時30分、場所、中央体育館テニスコート、対象、町内在住または在勤者、ラケットをお持ちでない人は、無料でラケットを貸し出します。雨天の場合は中止です。中央体育館障害教育課スポーツ振興係、電話 33-5882。 15ページ、初心者のためのパソコン教室、気軽にパソコンを学べます。注意事項、使用する OS は Windows 10、Word は2013です。コースと日程表。コースには A コースと B コースがあり、日程は1日目9月29日から8日目12月1日まで8回開催。曜日はいずれも金曜。 A コース、初めてのパソコン教室、午前9時30分から正午。1日目、9月29日、パソコンの起動と終了、Windows 操作。2日目、10月6日、マウス操作の練習、ペイントでお絵描き。3日目、10月13日、ワープロ入門、ワードの起動、日本語入力。4日目、10月20日、ワードで文章入力、文字変換、文章入力。5日目、11月10日、ワードで文書作成、文書入力、簡単な文書を作る。6日目、11月17日、インターネット入門、ブラウザの起動、インターネットエクスプローラーでホームページを見る、ネットサーフィン検索など。7日目、11月24日、インターネットの利用、ワードで年賀状作成1。8日目、12月1日、ワードで年賀状作成2。終了証の作成。 B コース、ワード基礎講座、操作に少し慣れた人、午後1時30分から4時。1日目、ワードについて、画面構成、ローマ字による文字入力練習。2日目、新しい文書作成、ファイルとフォルダ。3日目、フォント機能の学習、文章入力。4日目、回覧板文書の作成、文章入力、フォントの機能など、文書に表を挿入する。5日目、文書の作成、図形の挿入など、文書に写真の挿入など。6日目、案内文書の作成、連絡網の作成。7日目、インターネットを利用した文書の作成、料理レシピを作る。8日目、年賀状の作成。場所、青垣障害学習センター2階、パソコン学習室。募集人数、1コース20人。応募資格、20歳以上の町内在住または在勤者。受講料1000円。持ち物、筆記用具、USB メモリ。申し込み方法、9月12日火曜必着までに 往復はがきで次の事項を記入し、申し込み先へ。往診の裏面、希望のコース名、A コースまたは B コース、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、性別、年齢、電話番号、返信の表面、応募者の郵便番号、住所、氏名、応募は1人1枚、応募多数の場合は抽選。申し込み先、郵便番号 636-0247、田原本町坂手 233-1、田原本青垣障害学習センター内、田原本町教育委員会事務局障害教育課、青垣障害学習センター内障害教育課障害学習係、電話 32-6193。 マイナンバーカード受付時間の延長。マイナンバーカードの交付・申請ができます。通知カードの受け取り、マイナンバーカードの交付・申請のため受付時間の延長を実施します。その他の業務は行っていませんのでご了承ください。日時9月13日、27日、いずれも水曜午後7時まで。マイナンバーカード交付の受付は午後6時30分まで。窓口の混雑状況によってはお時間をいただく場合があります。受け取り方法など詳しくはマイナンバーカードの交付準備が整い次第、送付している交付通知書、はがき、または町ホームページをご覧ください。住民保険課戸籍住民相談係、電話 34-2087。 16ページ、健康ウォーキングを開催します。みんなで歩いて健康づくりを。歩きやすい気候の中、素晴らしい自然などに触れながら楽しく歩きませんか？コースの概要、徒歩約5キロ、天候によってコースを変更する場合があります。スタート、田原本駅前広場、午前9時集合。電車で耳なし駅まで、徒歩で興福寺、八鶴山地蔵尊、藤原京跡、藤原京資料館、奥久観音、八木西口駅まで。ゴール、電車で田原本駅前広場、午後3時ごろ到着予定。日程、10月4日水曜、集合時間午前9時、集合場所田原本駅前広場または笠縫駅、定員約50人、持ち物弁当、水筒、帽子、タオル、レジャーシート、交通費。雨天中止、また前日などに雨天で足場が悪い場合も中止とさせていただきます。なお、不明な場合は当日午前8時以降に保健センターまでお問い合わせください。問い合わせ申し込み、9月12日火曜から29日金曜に保健センターへ電話または直接お申し込みください。保健センター、電話 33-8000。 町長メッセージ。第2回田原本町長森明弘。8月7日に近畿地方に上陸した台風5号の被害は幸いにも最小限で済みましたが、改めて住民の皆さんが安心して暮らせる町づくりを進めていくことの重要性を再認識させていただいたところです。 午前9時前に大雨警報と暴風警報が発令され、直ちに役場職員は警戒態勢を取り、翌日の午前5時前後まで交代で待機する態勢を取っていました。自治会をはじめ関係者の皆様にご苦労をおかけしておりますことに感謝申し上げます。今後とも防災意識の向上と地域防災力の拡充に向け取り組みを進めてまいります。さて、8月は町内各地でも夏祭りや盆踊りなどが開催されていました。私も南千代自治会の夏祭りにお誘いをいただき、楽しいひとときを過ごさせていただきました。また田原本駅前の有志の方々で活動されている桃太郎会の盆踊り大会も4年ぶりに開催され、参加させていただき、ゆうづき会の皆様の演奏による田原本音頭や河内音頭などを踊りました。以前の祇園祭りで町職員をはじめ住民の皆さんがパレードして対馬神社周辺を田原本音頭に合わせ踊られていたことを思い出しておりました。また高齢者の方々が集まるサロンを運営していただいている方々とも昼食をとる機会がありました。ボランティアでの運営で全てを賄われていること、現場での課題問題点等、直接拝聴しないと気づかされない点など学びの多い時間となりました。町政が取り組んでいることなどを話させていただき、小さなタウンミーティングとなりました。今後も住民の皆様とできるだけ多く接する機会を設けていきます。町議会第3回定例会に提出させていただいた法令遵守推進条例が賛成多数で可決されました。職員が職務を執行するにあたっての法令遵守体制や公正な職務執行を確保するために必要な事項を定めた条例であり、公務に対する町民の信頼を確保することを目的とした条例となっています。町行政に対する不当な要求などを記録・公表することで、町政がより公平・公正・透明性を保つことができるように取り組んでまいります。7ページ町議会議員選挙の投票日は9月10日日曜です。任期満了に伴う田原本町議会議員選挙が9月5日火曜告示立候補届けで、9月10日日曜投票開票の日程で行われます。私たちが地方自治に対して意思表示のできるこの機会を逃さず、投票日には主権者の誇りと責任を持って棄権することなく投票しましょう。立候補届出日、日時、9月5日火曜、午前8時30分から午後5時。場所、町民ホール、町役場西側。期日前投票、9月6日水曜から9日土曜、午前8時30分から午後8時。町役場1階101会議室。投票日、9月10日日曜、午前7時から午後8時。開票、9月10日日曜、午後9時から、町社会福祉協議会大ホール。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 34-2106。 今やろう防災アクション第3回。普段あまり車を使わない人でも 雨が降っているとあまり濡れないように車で目的地まで行きたくなります。一方で近年はゲリラ豪雨も増加傾向にあります。急激な降水量の増加に道路の排水処理が間に合わずに冠水することも珍しくありません。福岡県や大分県で大きな被害が出た7月九州北部豪雨では相当の人的被害が発生しましたが、水害を受けた車両は約2500台あったと言われています。冠水している道路へと安易に侵入するのは危険な行為です。マフラーの位置まで水が届いていない場合、バックして引き返す。冠水時は先の深さを読むのが難しいため、進むよりも戻る方が確実です。マフラーまで水が届いている場合、ギアを下げてアクセルを踏み続けて排気力を保ち、マフラーから水が侵入しないように努めながらゆっくりと進む。愛車が水没、どうやって脱出する？大雨により冠水した道路で立ち往生、脱出しようにも水圧でドアが開かない。窓を割るしか方法がないとき、あなたは何を使いますか？一般社団法人日本自動車連盟 JAF が行った実験では、ヘッドレスト、小銭を入れたビニール袋、スマートフォン、ビニール傘、車のキー、身の回りの硬いもので窓ガラスは割れないという結果が出たそうです。車の窓ガラスを割れるのは脱出用ハンマーだけ。手の届く場所に備えておきましょう。問い合わせ、防災課安全防災係、電話 34-2059。